ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。あれもおかげであったと分かるときとおっしゃっておられますが、これもおかげであった、これもということは今ということでしょうから、これもおかげであった、これもおかげであると分かるのはなかなか難しいことかもしれませんね。しかしあれもおかげであったというのも、これは長年月を経て初めて、あれがおかげだったんだな、あの時のおかげで、あのことのおかげでとなるような感じがいたしますね。若い時にはなかなかわからないかもしれませんが、この70数年を振り返らせていただき、実は最近ある方がお国がですね、いわゆる亡くなられたという話をお聞きいたしましたが、その方は実は私どもにとってはあんまりいい方ではありませんでした。まあ疫病神というようなことでしょうかね。いわゆるこちらにそのある教会に後継で来させていただき、そこからまた出させていただくという成り行きになったわけですけれども、その出させていただく、まあ出ていきなさいというのですかね、そういう元にを作ってくださった人でもあるのですね。ですからある意味疫病神のような方ですけれども、私どもにとってはですね、しかし世間予想に対しては大変いい方たちだったようです。まあ私の知り合いの方たちの間でも、あの人はいい人だで通っておられると思います。しかしまあ私個人にしてみれば、その当時ですね、ですから2004年ですかねの当時にしてみれば、まあ世間から私はとてもそういう思いはありませんでしたけれども、ただ成り行きとしていただいただけでしたけれども、私の叔父などはなんでそんなことがあるのかと、まあ憤ってたような話を聞いたことがあります。そういう元を作ってくださった方ですね、がお国替えされたと。そういうその方のおかげで、いわば今日の私があるわけですね。こうやって毎日ビデオを撮り配信させていただくということができておるのも、あの時教会を出させていただいたからであるわけですね。まあそのおかげでその後新たに大学に行かせていくことができました。まあとてもそのもう60手前になって大学に行くだろうということは考えてもいませんでしたけれども、まあ日本ではとてもできない話ですね。こちらに来させていただいていたおかげで、そのそこからまたもう60近く、55いくつでしたかね、55、6、まあ60近かったと思いますが、それから大学に行かせていただき、 おかげさまで卒業させていただくことができた。まあおかげで、まあ完璧とはいきませんが、なかなか話すことなどは難しいですが、いくらかの英語も勉強させていただき、そして今日、まあ英語の方もワンセンテンスぐらいの作っておりますけれども、そのまあここ数ヶ月はあらかたチャット GPT に投げかけて翻訳してもらって、それを使わせていただいておりますけれども、その良い悪い、あこっちの方が役がいいな、こっちの方はあんまり良くないな、というぐらいの判断はできるようになりましたから、まあこれも大学に通わせていただいたおかげだと思いますね。そういうさまざまな事柄の中に今日の私があるわけですけれども、もしこれがその教会で後継を続けておったならば、こういうことはできていなかったと思いますね。また大学に行くということもできなかったでしょうし、そのより一層英語の方に力を入れるということもできなかった。なんとか英語の本でもお道の本を書きたいとは思っているのですけれども、今何ですか、インターネットで出版ができたりいたしますからね、誰でもその気になればできるようになっていますから、まあその材料を寄せ集めているところですけれども、もしあの時に教会をまあ出ていきなさいということになっていなかったならば、今日の私はないと思いますね。まさにあの時のおかげで、その時は難儀なように見えたけれども、その時のおかげでということになりましょうね。でそれでまあいろいろなことを、この70数年の間のことを振り返ってみて、新中記念の、今朝の新中記念の時ですけれども、その私の人生がまあ大きく変わったということは、大概その悪い、その当時悪い人のおかげでということが多い、多いというよりまさにそれでしたね。いわばその当時の私の友達とか、私にとっていい人という、そういう方たちが私の人生を変えてくれたかというと、それはほとんどないような感じがいたしますね。私の人生において、私の生き方といいましょうか、私の方向を大きく変えた人たち、その人たちはその当時において私にとっては悪人と見えたり、疫病神と見えたり、そういういわばいわば難儀のもとというような人たちが、私の人生の生き道をその時々に変えてくださったように思いますね。決して仲の良かった友達が私の人生を変えたとかいうことは正直一つもないですね。むしろ私にとって、あの人は嫌な人だな、悪い人だな、なんでこういうことをするんだろうかというような、いわゆる悪い人のおかげで私の人生が変えられてきた、そして今日の私があるという感じがいたしますね。それこそ小学校の頃でしたかね、まあいじめっ子がいました。そのいじめっ子からまあ逃げ出したいという思いがありましたね。でまあちょうど、もちろんその助け船というのがあるわけですけれども、そのちょうど東京に勉強に来ないかと、まあおじが言ってくれたわけですね。 まあこれは父と母が頼んだのかもしれませんが、まあどちらが言い出しっぺかどうか分かりませんが、私は別に東京に行って勉強したいという大志があったわけではありませんね。私の中にはただそのいじめっ子からいじめられている子供から逃げ出したいというのが本音ですね。ですからもしあの当時その私をいじめてくれた人がいなかったならば、そのまま私は田舎で過ごしていたかもしれませんね。そのいじめっ子がいたおかげで、まあ東京に行く決心がついたというようなことだったと思いますね。まあ大きく私の人生が変わった時ですね。そしてまたそのまあそれからいろいろありますけれども、でそのやっぱりまた大きく人生が変わったというのは、そのある教会に後継に来させていただき、そしてそこをまた出て行ってくださいと言われた時、ここでまた大きく人生が変わりましたね。まあそれまでそのやはり師匠に出会ったこともそうですけれども、あそうですね、私の人生を大きく変えてくださった方、まあ良い人という意味においては師匠大坪宗一郎氏ということになりますね。その師匠と崇めることができる、師匠と拝むことができる、そういう師匠に出会ったということが、まあ私の人生において唯一のいい人に出会ったということになりましょうかね。そのいい人のおかげで私の人生を変えてくださったとすれば、師匠大坪宗一郎氏、この御一方ということになりましょうかね。まあまさにそうですね。師匠のおかげで私の人生が変わったということになります。そしてあと私の人生を変えてくださった人たちは、その当時私にとってはとてもいい人ではなかった、悪い人の範疇に入る人たちが私の人生を変えてくださったということになりますね。ですからその当時いじめっ子がとてもこの人がおかげの人だとは思えなかった、その私たちが教会を出る元を作ったその人たちがとてもおかげのになるとは思いもしなかった、しかしその師匠と出会わせていただいてからは、それからは成り行きを大切にしなさいということでしたから、その起きてくる事柄を大切にさせていただいた、それこそ後見に来てくださいと言えば、もちろん私どもの願いとしては別のところの不況地があったわけですけれども、そちらの方にはなかなか成り行きが来ない、こちらのシアトルの方に来てくださいという願いがあった、いわば申し出があった、願い、その成り行きがあったわけですね。ですからこちらに来させていただいた、そして4年経って出て行ってくださいということになった、あこれも成り行きだからと出させていただくことができた、まあ私どもはただ単にそれが成り行きだから神様のお働きとしてそういただいてきただけですけれども、まあ中には信者さんの中には、まあ私どもに不平不満があったのだろうと、だから出て行ったのだろうと思っておられる方も中にはおられたようです。しかしまあそれはまあそれとしてよくわかりませんが、私どもには何もなかった。来いというから来た、行けというか出ろというから出るという、ただそれだけの成り行きの中でのことだけの話だったのですね。それは師匠がそう教えてくださったからです。そして今日振り返ってみて、そのことのおかげで学校にも行かせていただき勉強もさせていただいた、そしてそのおかげで今日こうやって ビデオの配信をさせていただくことができている。私の70数年を振り返って、ああこのことのために神様がいろんなお膳立てをしてここへ導き入れたいがためのお働きであったのかな、というのが今の実感ですね。まあこれでどれほど神様のお役に立てているかどうかは分かりませんけれども、今思いますに、少なくともあのまま教会で御用をさせていただいているよりもはるかに、まあ広範囲にわたってと言いましょうかね、御用ができているという感じがいたしますね。まあ教会ということになると、教会を維持するということだけで、まあ、これが結構気を使うものですからね。教会を維持するということには今は全く気を使わずに済みますから、ただ教え、師匠が教えてくださった教え、そのこと一本に、まあ、気を向けていけばいいわけですから、これほどある意味において理想的な環境はないわけですね。いわゆる世間のしがらみというものをなく、ただただ師匠の教えだけを求めていけばよいという環境を作ってくださっているということは、なんともこれほどありがたいことはありませんね。まあ、世間から見れば、まあ何と言いましょうかね、地に落ちたというところかもしれませんが、教会にもならず、なり得ず、何にもなっていない、まあ役立たずだということになるのかも、世間から見ればそうかもしれませんけれども、私としてはこれほど最高の、まあ環境というのでしょうかね、はないという、これほどのおかげをいただいていることはない。どんな人たちよりも、たとえ教会を持って布教をしている方たちよりも、はるかにおかげをいただいているように思いますね。その師匠の教えにどっぷりと使っていることができるわけですから。しかも世間のしがらみというようなものもほとんどないわけですから。これほど理想的な環境はない。そういう環境を神様が長年月をかけて整えてくださったということですね。これはまさに神様の、まあ、長期計画というのでしょうかね。神様のそういう長い長い、何と言いましょうかね、計画の中でのことだと。その神様のご計画に預からせていただく、乗らせていただくということがまた大切ですね。その中には、例えばいろいろな人たちとの出会いがある、その中に、成り行きの中において、あたかもというのでしょうか、いかにも仏様のような顔をして、それこそ出会う人もいるかと思うと、これは鬼だろうか、蛇だろうか、鬼だろうかというような顔をして現れられることもある。神様がですね、神様のお働きとしてです。神様のお働きとして、まさに仏様の化身だと思われるような、そういう現れ方をされることもあれば、これは鬼だろうか蛇だろうかと思われるような現れ方をなさる神様でもあるということなのですね。しかしそれら一つ一つを大切に受けていくことによって初めて、神様が願いとされる世界へ導かれるということなのですね。そこにいわゆる我生我欲というのでしょうか、いうものを出さずに、それこそ成り行きに乗らせていただくというのでしょうかね、成り行きに沿う生き方をさせていただく、そこに初めて 神様の願いが成就するということにもなってくるわけですね。ですから私どもが神様のお役に立ちたい、神様の願いが成就しますように、そのことのための私の一生でありたい、とにかくまあ神様のお役に立たせていただきたいという願いのもとでの一生を過ごさせていただくということでなければ、その何と言いましょうかね、あれがあったせいで、これがあったせいで、こんなことになった、あんなことになったという悔やみの一生を送るようなことになるのではないでしょうかね。神様のお役に立ちたいという願いのもとに一生を過ごさせていただくならば、たとえ鬼のような蛇のような出来事があったとしても、それとても神様のご計画の中という、あのことのおかげで、このことのおかげで今日の私があるといういい意味においてのいただき方ができるようになると思いますね。とにかく神様のお役に立ちたい、神様の願いが成就する、そのことのためのお役に立ちたいと、そこに焦点を当てての人生のまあ生き方というのでしょうかね、が大切だと思いますね。ためには成り行きを大切にすることによって初めて神様の願いが成就することに近づくわけですからね。中にはこの人は鬼か邪かというような人も現れるけれども、それとても神様の遠大なるお働きの中の一コマだと、そのことによって私どもの人生が大きく変わることがある、それも神様のお働きだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。